One of my most vivid memories.
私が最も鮮明に記憶していることの一つは、羊に選任されて初めての真剣会に出席し、真剣持つ子らよ、来たれよと開会の賛美歌を歌ったことです。今晩ここカンファレンスセンターと実際に全世界で集っている全ての人に、私はこの特別な賛美歌の精神に再び触れて、真剣持つ子らよ、来たれよと申し上げます。私たちの召しについてよく考えましょう。私たちの責任についてよく考え、義務を果たす決意をし、主イエス・キリストに従いましょう。年齢や習慣や国籍は様々ですが、私たちは真剣の召しにおいて一つに結ばれています。私たちにとってバプテスマのヨハネによるオリバー・カウドリとジョセフ・スミスへのアロン神権の回復は非常に重要です。ペテロとヤコブとヨハネによるジョセフとオリバーへのメルキセデク神権の回復も大切な出来事です。私たちが持つ神権に伴って与えられる召しと責任、義務をしっかり真面目に果たしましょう。私は羊定員会の初期に召された時、大きな責任を感じました。記録を極めて注意深く作成しました。その召しの果たし方について最善を尽くしたかったからです。自分の働きを誇りに思いました。どの職においても能力の限りを尽くして行うというのが私の目標でした。アロン神権の若い男性が聖任されている召しの神聖さと、その召しを尊んで大いなるものとする機会について、霊的な気づきを与えられるように願っています。私は羊の時にそのような機会がありました。ビショップリックから頼まれて、教会から 1.6 キロほどのところに住む人に生産を届けた時のことです。日曜日の朝、大と兄弟の家のドアを叩くと、どうぞという弱々しい声が聞こえました。質素な家でしたが、部屋には主の御霊が満ちていました。兄弟のベッドのそばに行き、パンを彼の口元に持って行きました。それから水のカップを取り、飲めるようにしてあげました。帰ろうとすると、彼は涙を浮かべてこう言いました。神の祝福がありますように。神は私を祝福し、聖餐という神聖な象徴と神権に対する感謝の念を与えてくださいました。私たちのワードの羊や教師、祭司は、ユタ州クラークストンにあるモルモン書の3人の証人の一人であるマーティン・ハリスの墓地へ行った思い出深い訪問を決して忘れないでしょう。私たちが彼の墓を表す竹の高い御影石の記念碑の周りに集まり、定員会指導者の一人が3人の証人の証から感銘深い言葉を読んでくれた時、その神聖な記録とそこに見出される真理に対する私たちの愛は深まりました。私たちの目標はモーサヤの息子たちのようになることでした。彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない、彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。そして教える時には、神の力と権能を持って教えた。若い男性の掲げる目標として、モーサヤの息子たちのようになること以上にふさわしい目標を考えられません。18歳の誕生日が近づき、第二次世界大戦の兵役義務を果たす準備をしていた時、私はメルキセデク神権の推薦を受けました。 しかしまず面接のためにポール・C・チャイルド首席会長に電話する必要がありました。彼は聖典が大好きで聖文を理解している人でした。皆同じように聖典を大切にし聖文を理解すべきであるというのが彼の考えでした。彼がかなり綿密に面接する人であることを友人から聞いていたので、私は聖典に関する知識のなさを知られたくないと思いました。そこで電話した時に、次の日曜日の彼の聖餐会が始まるまで1時間しかない時間に会うことを申し出ました。彼の返事はこうでした。おや、モンソン兄弟、それでは2人で聖典をじっくり読む時間が足りませんね。ついで彼は聖餐会が始まる3時間前の時間を提案し、印と参照の言葉が記入されている自分の聖典を持ってくるようにと言いました。日曜日に彼の家に行くと温かく迎えられ、面接が始まりました。チャイルド会長はこう言いました。モンソン兄弟、あなたはアロン神権を持っていますが、天使の働きを受けたことがありますか？いいえと答えました。そのような資格があることを知っているかと尋ねられ、またいいえと答えました。するとこう言われました。モンソン兄弟、教義と誓約13章を暗唱してください。私と同じしもべであるあなた方にメシアの御名によって、私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と。ストップとチャイルド会長は言いました。それからこう忠告しました。モンソン兄弟、アロン神権を持つ者として天使の働きを受ける資格があることを決して忘れないでください。部屋の中にまるで天使がいたかのようでした。私はその面接を一度も忘れたことがありません。私たちがアロン神権とメルキゼデク神権の責任と義務と祝福について人々と共に読むとき、私は今でもあの時の厳粛な雰囲気を感じます。私は長老に選任されました。そして軍務に就くために出発する日に、ビショップリックの一人が見送るために私の家族や友人たちと一緒に駅に来てくれました。そして出発する直前に小さな本をくれました。それは宣教師の手引きでした。私は笑いながら伝道に行くのではないと告げました。すると彼は、とにかく持って行きなさい、役に立つからと言いました。実際に役に立ちました。衣服をしっかり固定させ、シワが寄らないようにするため、バッグの底に敷く長方形のものが必要でした。宣教師の手引きはぴったりで、12週間バッグの中でその役目を果たしてくれました。クリスマス休暇の前の夜、故郷のことを考えていました。弊社は静かでした。ところがその時、隣にいた友人によってその沈黙が破られました。モルモンの若者レランドン・メリルです。痛みにうめき始めたのです。理由を尋ねると、とても具合が悪いと答えました。医務室に行くことは望みませんでした。そうしたら翌日は家に帰れないということを知っていたからです。時間が経つにつれてますます具合が悪くなるようでした。ついに彼は神権の祝福を授けてほしいと言いました。私は祝福を与えたことがなく、受けたことも施されるのを見たこともありません。静かに助けを祈り求めると、 バッグの底に宣教師の手引きがあることを思い出しました。すぐにバッグの中身を出し、常夜灯のところに行き、病人への祝福の仕方を読みました。大勢の水兵が好奇の目で見守る中で祝福を行いました。私がバッグに全てのものを戻している間に、レランド・メリルは子供のように眠りにつきました。そして翌朝、気分よく目覚めました。私たちはそれぞれ真剣の力について深く感謝したのでした。これまで何十年もの間、数えきれないほど人々に祝福を授ける機会がありました。その度に神がこの神聖な賜物を託してくださったことに深く感謝しました。私は真剣を尊んでいます。何度も何度もその力を目撃してきました。その強さを目にしてきました。それによって行われた奇跡に驚嘆してきました。兄弟の皆さん、私たちはそれぞれかつて人類に授けられた最も尊い賜物の一つを託されています。私たちが真剣を尊び、常にふさわしく生活するとき、私たちを通して真剣の祝福が注がれます。私たちは教義と聖約121章、私は教義と聖約121章45節に見られる次の言葉が大好きです。あなた方の心がすべての人に対して、また信仰の家族に対して慈愛で満たされるようにしなさい。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に満ちるであろう。神の真剣を持つ者として、私たちは主イエス・キリストの技に携わっています。主の技に応え、主の用向きを受けています。主について学び、主の足跡に従い、主の勧めに従って生活すれば、いかなる務めに対しても果たす備えができます。これは主の技です。主の教会です。主は司令官、栄光の王、神の御子であられます。主が生きておられることを証しします。主の聖なる御名により証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。